ただいまより2022年10月9日第2主日礼拝第1礼拝を始めます。天にますます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪も許したまえ、我らを衣に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読文15、詩51編。講読文15、詩51編。ああ神よ、願わくは何時の慈しみによりて我を憐れみ。我が不義をことごとく洗い去り、我は我が咎を知る。我は何時に迎えてただ何時に罪を犯し、されば何時物言う時は正しとせられ、身を我横島の中にありて生まれ、何時誠を心の内にまで望み、何時祖父をもて我を清めたまえ、我を洗いたまえ、何時我に喜びと楽しみとを聞かせ、 願わくは御顔を我がすべての罪より背け、あー神よ、我がために清き心を作り、我を御前より捨てたもうなかれ、汝の救いの喜びを我に返し、されば我が咎を犯せる者に汝の道を教え、神よ、我が救いの神よ、血を流しし罪を我を助けいだしたまえ、主よ、我が唇を開きたまえ、汝は供え物を好みたまわず、もしからずば我これを捧げん、神の求めたもお供え物は砕けたる魂なり、聖書をお読みいたします。ルカによる福音書7章36節から50節までお読みいたします。新約聖書の116ページ下の段の最後の行です。ルカによる福音書7章36節から50節まで。さて、あるファリサイ派の人は一緒に食事をしてほしいと願ったので、イエスはその家に入って食事の席に着かれた。この町に一人の罪深い女がいた。イエスがファリサイ派の人の家に入って食事の席についておられるのを知り、香油の入った石膏の壺を持ちて後ろからのイエスの足元に近寄り、泣きながらその足を涙で濡らし始め、自分の髪の毛で拭い、イエスの足に接吻して香油を塗った。イエスは招待したファリサイ派の人はこれを見て、この人がもし預言者なら自分に触れている女が誰でどんな人かわかるはずだ、罪深い女なのにと思った。そこでイエスがその人に向かって、シモン、あなたに言いたいことがあると言われると、シモンは、先生、おっしゃってくださいと言った。イエスはお話になった。ある金貸しから二人の人が金を借りていった。一人は500デナリオン、もう一人は50デナリオンである。二人は返す金がなかったので、金貸しは両方の借金を帳消しにしてやった。二人のうちどちらが多くてその金貸しを愛するだろうか。シモンは、帳消ししてもらった額の多い方だと思いますと答えた。イエスは、その通りだと言われた。そして女の方を振り向いてシモンに言われた。この人を見ないか、私があなたの家に入った時あなたは足を洗う水もくれなかったが、この人は涙で私の足を濡らし髪の毛で拭ってくれた。あなたは私に接吻の挨拶もしなかったが、この人は私が入ってきてから私の足に接吻してやまなかった。あなたは油にオリーブ油を塗ってくれなかったが、この人は足に香油を塗ってくれた。だから言っておく、この人が多くの罪を許されたことは私に示した愛の大きさでわかる。許されることの少ないものは愛することも少ない。そしてイエスは女に、あなたの罪は許されたと言われた。同席の人たちは、罪まで許すこの人は一体何者だろうと考え始めた。イエスは女に、あなたの信仰があなたを救った、安心して生きなさいと言われた。ここまでです。お祈りをさせていただきます。私たちをいつも愛し導いてくださいます天のお父様、今朝も健康を与えられ、共に御堂に集い 主を賛美し、御言葉を聞くことができますことを感謝いたします。ご家庭にてネットを通して共に礼拝を守ることができることにも感謝いたします。この1週間あなたの恵みのうちに過ごさせていただき感謝です。この新しい週もあなたに感謝と賛美を捧げる生活を過ごすことができますように。そして私たちの生活すべてをあなたの導きにお委ねする日々を過ごすことができますように。神様が共にいてくださり、いつも神様に愛されている私たちです。神様が共にいてくださることさえ忘れてしまい、自分中心に物事を巡らせている小さな私たちです。こんな私たちをもいつも覚えてくださり、あなたの恵みのうちに過ごさせていただき感謝いたします。先日越谷教会の臨時総会が行われました。新しい年より菅匠牧師、須賀舞牧師をお迎えして、越谷教会の新しい歩みを迎えることができますように。その準備の時が祝され、神様の御心のままに歩むことができますように、守り導いてください。今朝は石橋牧師より、ルカによる福音書を通して安心して生きなさいと題し、御言葉を学びます。語られる石橋牧師が聖霊に満たされて御言葉を十分に語ることができますように、守ってください。そして御言葉を聞く私たち一人一人の心を直くしてくださり、御言葉を聞くことができますように。新しい週も聖霊によって導かれ、御言葉を糧に歩むことができますように。越谷教会にて牧会されてくださる石橋牧師、棚橋牧師、清水伝道師のお働きを祝し、健康をお支えください。そして福田新学生の学びの時を祝してください。越谷幼稚園の園児一人一人を、教会学校に集う子どもたち一人一人を守り導いてください。ご家族を守ってください。ご奉仕くださいます先生方お一人お一人を守り導いてください。健康を支えていてください。今朝日本各地で持たれます礼拝を守り導いてください。越谷教会の歩みを守っててください。病の中にある兄弟姉妹を癒し、そのご家族をお支えください。悩みの中にある兄弟姉妹をあなたの豊かな恵みのうちに過ごすことができますように。この小さな祈り、尊き主イエス・キリストの皆によってお捧げいたします。アーメン。賛美歌252番。 我は天地の作り主、全能の父たる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。死は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いり来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、安心して生きなさい。石橋秀夫牧師です。
私は親子2代の結婚式をいたしました。親子2代の結婚式といいますと、まずその子供の結婚式をして、それから親の結婚式をするということはありえないことでありますが、先週親の結婚式をいたしまして、その子供の結婚式はずっと前にいたしておりますので、親子2代結婚式をしたことになります。何歳かと申しますと、100歳と101歳の結婚式です。本当にあったんですよ。ってのはどういう絵なんですか。信じられないでしょ。もう信じられないと思うんですよ。この結婚届は出しているけども、結婚式はしていなかったということがずっとコロナ禍に残っていて、妻によって自分は本当に支えられてきた、だから正式の結婚式をしたい、神の前に結婚式をあげたい、そういう希望が出されまして、先週その結婚式をしてきたわけであります。豊川博史さん100歳、豊川玉江さん101歳、この100歳と101歳の結婚式をしたわけです。玉江さんはもう寝たっきりで、意識がない状態が続いていますし、食事が喉に通らないという状況にあります。そういう中での結婚式です。玉江さんによって本当に支えられてきた、だから強い感謝の思いを持って結婚式を挙げたいということです。まあ、15分でしてください。玉江さんのお体のことを考えたら15歳でしてください、15歳で15分でやってくださいという依頼を受けたわけであります。玉江さん、ひろしさんと結婚してこれから一緒に歩んでいきますかって玉江さんに聞きました。そしたら反応したわけです。ニコッと反応したわけです。それを誓約の言葉に応答したと受け止めて結婚式を進めていったわけであります。この反応したということがすごいなと思いますし、それに応答して、こう穏やかなお顔で結婚式を挙げたということ、そのことに家族の皆さんが喜んでおられましたが、ひろしさんは結婚式の後涙を流して、喜んでいました。別室でお茶を飲めっていうのでお茶を飲んだんですが、その時にひろしさんは私の手をぎゅーっと握って離さないんです。本当に喜んでいます。智子さんが石橋先生忙しいからそろそろって言うんですが離さないんです。豊川さん何度言ったでしょうかね。何度か言ってましたよね。 豊川さん、智子さんが何度か石橋先生忙しいかなって、忙しくないんでしょ本当は、でも気を使ってくれて、行ってくれて、やっと手を離してくれて家に帰ることができましたが、本当に感動いたしました。結婚式でこれほど感動したということはありませんでしたと言うと豊川さんが怒るかもしれませんが、息子さんの方がね、でも本当に感動いたしました。そういう経験をできたこと大変感謝です。安心してきなさいと今日の御言葉があります。安心してきなさいというこの御言葉の準備をしながら、この結婚式のことを思い起こしました。安心してきなさい、これからの人生、神の前に安心していきなさい、死を前にしています。死を前にしているそのところにおいても安心していきなさい。イエス様の十字架の復活の命をいただいて神の前に生きるものとなった、だから安心していきなさい。死を超えた神の国へ招かれている、そこに安心していくことができる、そういう歩みを共に歩むことができる、そのことを覚えながら安心してきなさいっていう最後の今日の御言葉ですね、この御言葉を見つめながら、豊川宏さんと玉江さんの結婚式のことを思い起こしたわけです。私たちの人生のどの状況にあっても安心していきなさいという御言葉が響き渡っている、それが私の人生を生きる力であるということを今日の御言葉から教えられていくわけであります。今日の聖書の言葉、最後の言葉、罪に閉じ込められている女性、この女性にあなたの罪は許された、安心してきなさいという主の言葉が響くわけであります。この御言葉がどれほどの力であるかということを罪深い女性の物語で示されていくわけであります。お手元の資料にマタイ福音書、マルコ福音書、ルカ福音書、ヨハネ福音書、4つの福音書のこの高価な香油を塗る罪深い女性の話が記されて、印刷されて、お手元にあります。この4つの福音書、同じような出来事と思われるわけでありますが、この4つの福音書を並行記事として読むことはできません。マタイ、マルコ、ヨハネ、それぞれの福音書、この福音書と全く違う書き方をルカはするわけであります。3福音書を切り離してルカ福音書を学ぶことが求められます。そしてここにルカ独特の語りかけの中に今朝の重要なメッセージが響き渡っていくわけであります。マルコ福音書の記事のところを見ていただきたいと思いますが、一人の女が高価な香油の壺を持って近寄り、イエスの頭に香油を注ぎ、この香油を注ぐことが葬儀の準備であること、世界中で福音を述べ伝えられるところで記念として語られる、このようにマルコ福音書で記されています。このことはマルコもマタイもヨハネも共に伝えることであります。読んでいきますと状況が違うなと思うんですが、しかしこのことは共通して三福音書が記しているところであります。しかしルカ福音書は違います。そのことをルカ福音書は伝えないのであります。知っていて伝えない、これが繰り返しお話ししておりますが、マタイを知っています、マルコを知っています、知っていて伝えないというところに、ルカの大きなメッセージが示されてくるわけであります。 部下にとって重要なことは罪深い女性の応答であります。主イエスによって罪が許されたということへの感謝の応答、その応答は、自分の持っているものすべて、すべてを捧げて主イエスの愛に対して、その愛されている喜びを、自分の持っているものすべてを捧げて応答している、愛を持って応答している、このことをルカは今日の聖書で私たちに伝えたいのであります。神様から許される、それがどれほどのものであるかということがルカの大きな関心事であります。そのことを伝えるわけであります。と同時に、私たちの神様の罪の許しの愛を受けている、それに対してどのように応答しているかということが同時に問われているところでもあります。36節を見ていただきますと、さて、あるファリサイ派の人々が一緒に食事をしてほしいと願ったので、イエスはその家に入って食事の席に着かれた、このように記していくわけであります。ファリサイ派と聞けば、やがてイエスを殺そうと企む、十字架へと、処刑へと、進めていく、敵対する、そういうファリサイ派のことを思うわけでありますが、このファリサイ派のシモンがイエス様の食事の席に招いている。ファリサイ派の者が食事の席に招くという記事は、11章の37節14章11節にも、出てまいります。ユダヤ人社会において巡回教師を食事に招く、特に安息日に招くということは大きな功績として受け止められて、いたわけであります。主イエスはパリサイ派の職人の招きに応じています。主イエスにおいてはパリサイ派の者も救いの対象であることが示されていくわけであります。ですから、パリサイ派のシモンの職人の招きに応じているわけであります。37節から見ていただきますと、イエスがファリサイ派の人の家に入って食事の席についておられるのを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて、後ろからイエスの足元に近寄り、泣きながらその足に涙を濡らして、足を涙で濡らし始め、自分の髪の毛で拭い、イエスの足に接吻して香油を塗ったと記されていくわけであります。クラドックの、これは私がいつも見る仲介書でありますが、そこに書いてあります。ルカによるこの問いの物語は愛と許しの物語である、このように仲介書に記されているわけであります。愛と許しの物語、一人の罪深い女がいたとあります。この町では有名な娼婦であったと見られています。しかし名前は記されていません。この罪深い女性はマグダラのマリアではないかと言われたりいたしますが、それは全く違うように思われます。7つの悪霊に取り憑かれているマグダラのマリアが、その悪霊から解放された、病気は悪霊の仕業だと信じられた時代です。7つの病気、もうあらゆる病気を持っていた女性マグダラのマリアが癒された。このマリアと同一人物と見ることはできません。この罪深い女性がイエス様とどこで出会ったのかということは記されていませんから分かりません。しかし 主イエスから罪許された救われたという強烈な体験をしていることがわかります。マルコとマタイ福音書ではイエス様の頭に香油を塗ったと記されていますが、ルカ福音書においては足元に近寄りと記されています。当時の食事は足を伸ばして楽な姿勢で食事をいたします。こう肩肘をついて、食事をしている絵をご覧になった方がいる、ご覧になったと思いますが、足をだらんと伸ばして食事をするわけであります。主イエスを囲んで賑やかな笑い声が響き渡っている、そのような食事の風景を想像することができます。罪のこの女性は、罪深い女性は頭ではなく足元に近づき、そこで問いをするのであります。主イエスへの感謝の思いを伝える最高の場所で、場所だと考えることができます。主イエスの足元にひざまずいて、後ろの方から、オリーブこの高価な香油を塗るわけであります。食事の席に招いた客に対して水で足を洗う、オリーブを塗る、もうそれは招いた者としては当然しなければならないことであります。しかしファリサイ派の子孫はそれをしていない、非礼がここで示されてくるわけであります。外を歩いてきた、足が汚れている、だから必ず水で足を洗うのであります。オリーブをつけるのであります。それをしていない、主イエスの一番汚れたところにひざまずいて足を洗い、髪の毛で拭いて高価な香油を塗る場面を思い起こすわけであります。この高価な香油は彼女の全財産と言っていいわけであります。全財産を捧げてイエス様に応答している、自分の罪が許された、そこに神様のイエス様の深い愛に包まれていることを彼女は深く受け止めた。それに対して精一杯の全存在をかけた応答をしている、その女性の姿が示されてくるわけであります。主イエスのものすごい大きな愛に対してこの女性も精一杯の愛を持って応答している。このところルカは強調して直ちに示してくるわけであります。私たちはどのようにこの主に対して応答しているか、そのことが問われる思いがするのであります。39節を見ていきますと、イエスを招待したファリサイ派の人はこれを見て、この人がもし預言者なら自分に触れている女が誰でどんな人か分かるはずだ、罪深い女なのにと思ったと記されていくわけであります。この女性がどういう女性であるか、罪深い女なのに、預言者ならばすぐにこの女性を追い出すはずだ、ないならば清い場所が汚されたから。しかし主イエスはこの女性の応答を本当に喜んで受け入れておられるわけであります。この39節のイエスを招待したファリサイ派の人から見て、この人がもし預言者なら自分に触れている女が誰で どんな人が分かるはずだ。罪深い女なのにと思ったと、この部分で、クラドックスのこの仲介者の言葉が考えさせられます。そこに記してありますが、ここで二人の宗教的指導者が一人の罪深い女の前に突然立つことになります。一人の罪深い女の前に突然立つことになる。一人は彼女から遠ざけておくことが自分の義であると理解している。もう一人は許しと平安の福音を持って彼女に近づくことが義であると理解していると、ファリサイ派の指紋とイエス様の違いが示されてくるわけであります。どこでもでも主イエスキリストは許しと平和の福音を持って近づき、その愛を持って許しの愛を持って包んでいく、そこに義があると、イエス様がどのようなお方であるか示されてくるわけであります。40節を見ていただきますと、そこでイエスがその人に向かって、シモン、あなたに言いたいことがあると言われると、シモンは先生おっしゃってくださいと言った。イエスはお話になった。ある金貸しから2人の人が金を借りていた。1人は500デナリン、もう1人は50デナリオンである。2人には返す金がなかったので、金貸しは両方の借金を帳消しにしてやった。この2人のうちどちらが多くその金貸しを愛するだろうか。シモンは帳消しにしてもらった額の多い方だと思いますと答えた。イエスはその通りだと言われた。すべてのものが不祭者であることが示されます。ファリサイ派のシモンも不祭者であります。神の前に罪がある存在であること、そのことが示されてくるわけであります。500デナリオンと50デナリオンの負債があった2人が、その借金が帳積になった、帳消しになった。そこでの債権者への反応は違うのは当然であります。500デナリオンを売りされた者は行動して喜び感謝するわけであります。小躍りして驚き喜び感謝する。50デナリオンを帳消しにされたものよりも比較にならない大きな大きな許しの恵みに預かったわけであります。罪人の女とファリサイ派シモンの罪の重さは違ったとしても、共に罪人で神の許しを請わなければならない存在であります。シモンはその罪の認識がないばかりか、火で客を迎える、当然しなければならないことをしなかったのであります。44節46節を見ていきますと、シモンは帳消しにしてもらった額の多い方だと思いますと答えた。イエスはその通りだと言われた。そして女の方を向いてシモンに言われた。この人を見ないか。私があなたの家に入った時、あなたは足を洗う水もくれなかったが、この人は涙で私の足を濡らし髪の毛を拭ってくれた。あなたは私に接吻の挨拶もしなかったが、この人は私が入ってきてから私の足に接吻してやまなかった。あなたは頭にオリーブを塗ってくれなかったが、この人は足に香油を塗ってくれた。だから言っておく、この人が多くの罪を許されたことは私に示した愛の大きさでわかる。許されることの少ないものは愛することも少ない。このようにシリエスは語られるのであります。 足を洗うのに水をくれなかった。接吻の挨拶をしなかった。頭にオリーブを塗ってくれなかった。この客を食事に招く場合、当然にしなければならない招待者の通常の礼儀を怠った。シモンの非常識な態度が示されます。いかにも食事の席に預言者を招いた功績を積んだ正しいものという強い思いがシモンの中にあって、自分の罪の認識をすることができない、そのことが示されるわけであります。自分が許されなければならない存在であることの認識が全く欠如しているわけであります。神から罪を許されるということがどれほどのものであるか、自分の神の前に犯した罪がどれほどのものであるか、シモンは理解することができないのであります。47節を見ていただきますと、だから言っていく、この人のが多くの罪を許されたことを私は示した、愛の大きさでわかる。どれほどの罪を許してもらえたか、それは彼女が示した愛の大きさでわかるとイエス様はおっしゃるわけであります。許されることの少ないものは愛することも少ない。そしてイエスは女にあなたの罪を許されたと言われた。同席の人たちは、罪まで許すこの人は一体何者だろうと考え始めた。罪を許すことができるのは神のみであります。神のみにしかできない罪の許しの宣言をされている しておられることに対して、食事の席に着いた者たちは驚くわけであります。本来シモンが最も驚いて主の前にひざまずいて許しを請う存在でありますが、立法をよく知っている、神をよく知っているというシモンが、神の技しか行わない主イエスへの驚きを示しながら服従しないのであります。このファリサイ派のシモンがその後どのような歩みをしたのかは分かりません。ファリサイ派の者たちは激しく主イエスを殺そうと企み始める、その一味になったのかもしれません。それは分かりません。しかし自分の罪への認識がない、それがどれほど悲しいことであるか、神がそこで許しの技をなさっておられるのに、そのことを受け止めることが できないことがどれほど悲しいことであるかということが示されていくわけであります。50節を見ていただきますと、イエスは女に、あなたの信仰があなたを救った、安心していきなさい、この言葉が、許しの宣言の言葉が女性に語られていくわけであります。この女性の人生が決定的に大転換を図り、決定的に違っていくわけであります。罪の女の過去、罪の過去が帳消しにされたのであります。罪の歴史を重ね、罪の中に生きていた過去が、過去から彼女は解放されたのであります。そしてこの女性も全存在を捧げて主の愛に応答していくわけであります。あ なたの信仰があなたを救った安心してきなさいという主の宣言の言葉が響き渡るわけであります。あなたの信仰があなたを救った安心していきなさい、この言葉が私のこの礼拝に響き渡るわけであります。人生の歩みにおいて不安があります。失敗をすることがあります。主の前に懺悔をしなければならない事柄に満ちています。しかし十字架と復活の主が高らかに許しの宣言をしてくださるわけであります。あなたの信仰があなたを救った安心していきなさいという宣言の言葉を聞いて、この礼拝において私たちは一週間の歩みに押し出されていくのであります。死を前にしても主の復活の命をいただいて、神の国への希望を持って、あなたの信仰があなたを救った安心していきなさいと希望に向かって私たちは歩み出すことができる、この尊い御言葉がこの礼拝に響き渡っているのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、今日の御言葉を私たちにお示しくださり感謝いたします。罪が許される、それがどれほどのものであるか、この罪深い女の物語を通して示されています。どんな罪の中にあっても、あなたの信仰があなたを救った安心していきなさいという御言葉が響き渡ります。主の前に自分の罪を悔い改めて、その告白する者への尊い主の言葉が、許しの言葉が響き渡っています。どうぞこの大いなる十字架の主の許しに預かっている者として、主の御心にかなう応答をしていくことができますように導いてください。何よりもどのような状況にあっても、痛みや苦しみや嘆きや、そしてまた同時に失敗や、そしてまた私の人生によるさまざまな痛みがある中で、あなたの信仰があなたを救った安心していきなさいというこの御言葉が私に示されています。心から感謝いたします。この御言葉に支えられて、私一人一人の歩みが進められていくことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌312番。Thank you. お捧げいたします。正英541番、引き続き祝祷構想を持って礼拝を終わります。
からあなた方は行って全ての民を私の弟子にしなさい。彼らに一言聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことを全て守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方と共にあるように。アーメン。